司法書士に聞いてみよう。FM 大白をお聞きの皆さん、こんにちは。司法書士に聞いてみようの時間です。司法書士は相続、登記など皆さんの相談に乗って最良の進め方と手続きをサポートしてくれる頼もしい専門家です。この番組では宮城県司法書士会に所属する司法書士の皆さんが月替わりで様々なお話をお届けしております。番組は毎月第4木曜日のこの時間です。本日もパーソナリティの笹崎久美子がお届けしております。今月はこちらの方にお越しいただきました。それでは自己紹介をお願いいたします。
はい、私宮城県司法書士会仙台西支部所属の山口元気と申します。本日どうぞよろしくお願いいたします。
はい、山口元気さんってこれ本名なんですよね。
本名です。
元気が出るお名前ですよね。
漢字もそのまま元気ということで、はい、
今日はよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
今日は相続がテーマと伺っていたんですが、はい、その前にすごい新しいニュースがあるということで、はい、そちらの話からお願いできますか。
かしこまりました。
はい、
相続の話で来たんですけれども、ちょっと全然経路が変わりましてですね、はい、会社の、設立のお話でございましてですね、
はい、
今まで、会社の設立の日にちですね、設立の日にち、
はい、
簡単に言うと会社の誕生日みたいなものですね、
はい、
それをいつにするかというところだったんですけれども、
はい、
今まではですね、会社法の規定で設立の登記をした時に会社が設立するということだったので、うんうん、
はい、
裏を返すと、会社の設立の登記を、法務局が空いてる時にしか登記はもちろんできないので、うんうん、
はい、
土曜日だったり日曜日だったり祝日だったり、法務局が閉まって閉庁している時にはですね、うんうん、
はい、
その日には設立日を、設定することがどうしてもできなかったと。
そう、でもこだわりってありますもんね。
ありますね。やっぱり皆さん、末広がり8とか7とか、やっぱりあと記念日ですとか。
そうですよね。ホームページに設立とかって載りますからね。
そうなんです、そうなんです。それがちょっと今まで選べないっていうところがあってですね、お声があったと思うんですけれども、それがですね、
はい、
なんと、今月の、はい、2026年2月2日、
本当に今月の
ほやほやなんですけれども、はい、改正されましてですね、
はい、
祝日に入る前に法務局に、
はいはい、
設立の登記を出して、その日曜日にこの何月何日に、を設立日として定めたいんだというふうな申請をすれば、今までは土日設立日をできなかったものが、
はい、
今後はちょっとできるようになりましたので、
はい、
ちょっと相続のお話をなんて来たんですけれども、
はい、
せっかくなのでちょっと知っておいてもらいたいなというところのお話でございました。
はい、ありがとうございます。ということは設立日を指定できるっていうこと、
そうですね、
そういう手続きになったってことですね。
はい、そうですね。ただ本当に自由奔放に何月何日っていうわけではなくて、その設立したいなと思う、その閉まる前の土曜日だったり日曜日だったり、その1個前の金曜日とかにしなきゃいけないとか、
はい、いろいろルールはちょっとあるということで、
あるんですけれども、はい、土日にできるような感じです。かなり自由度は大きく向上したんじゃないかな。
そうなんですね。
というところです。
はい、法務局さんのページとかにもね書いてあるかもしれないの で、ね、詳しくは皆さんそちらをご覧ください。
はい、
ということですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ほやほやのニュースでした。さて、では本題に入っていきたいんですが、今日は相続のお話ということで、山口さんはこうセミナーもされるということで、今日セミナーの資料もいただいてるんですけど、すごい立派な資料、はい、ありがとうございます。どの辺からのお話になりますか。
簡単に言うとですね、相続というところなんですが、
はい、
今ちょっとラジオで、言葉を見せられないんですけど、
はい、
最近ですね、相続とは言っても荒相続っていう、
うんうん、
感じでちょっと置き換えられたりして、
はい、
うん、なってるんですけれども、
族はこの一族の族なの。
そうですね、はい、争う、
なるほど、
っていう感じであったりしまして、
はいはい、
なので、皆さん相続なんてうちは争うことなんてないだろうと思ってはいると思うんですけれども、
はい、
実際数字としてですね、年々争う相続が増えていると、
はい、
いうことをまずちょっと知っていただいて、はい、それをどうしたら まあ、争いが起こんないような形で終えられるのかっていうようなところを本日ちょっとお話しさせていただければなというところでした。
はい、かしこまりました。このスライドには数字が書いてありますが、はい、これ読んでも大丈夫な数字ですか？15,379 ってでっかく書いてあるんですけどこれ何の数字か分かりますかっていう問いかけがあるんですが、何の数字、答えは何なんですか？
はい、15,379 とあるんですが、はい、これ、正解はですね、家庭裁判所にですね、はい、持ち込まれた遺産分割の件数というところで、はい、まあ、簡単に言うとですね、はい、もう当事者同士の話し合いがもうまとまらなくて、はい、裁判所に解決を、はい、持ち込まれたという、はい、そんな件数になっております。
あ、すごいですね。
は
い、
そうですね、これが今ちょっと、はい、図がお見せできないのがあれなんですけど、
はい、
平成12年とかだともうこれの半分の8000とか9000とかだったものが、うん、はい、まあ、約20年ぐらいで2倍近く増えているというようなところにもなりますし、この数字って裁判所に持ち込まれたっていうところにたどり着いた数字がこれだけであって、
ええ、
裁判所まで行かなくても
揉
めてるものも考えれば、
はい、
わかんないですけど、この数倍から数十倍ぐらい争いが起こってるなんてことはあるんじゃないかなって推測できますね。
う
ん、
そうですね、はい、まあ、相続の登記も義務化されて、皆さんの意識が相続に対しての、
ね、
まあ、意識が高くなってるっていうこともありますよね。
はい、
うん、でもすごく多いですね。
そうなんですね。
もう公的機関に頼らないともう決まらないとか、
そうなんですね、
解決できないという、まあ、紛争ですよね、要するにね。はい、なるほど。これどうしてこんなに争いになっちゃうんですか、やっぱり。
まあ、考えられる、まあ、原因はもう数知れずいっぱいあると思うんですけど、
はい、
まあ、一番大きな原因としては、
はい、
相続が発生する前に、
はい、
ご親族の間で、
はい、
お話し合いの場がちょっと足りなかったっていうのが、まあ、一番大きな原因ではないのかなと。うん、まあ、事前にこう家族で、私の財産こういうのがあるからねとか、うん、自宅に関しては長男が引き継いでて預金は誰にとかで話し合いが事前にできていればいいんですけれども、うんうん、亡くなって初めてどんな財産があったのだ、あったんだとか、
うんうん、
どういうふうに分けるかをみんなで話し合うってなっちゃうと、
はい、
まあ、ちょっと突然の話し合いになってしまうので、まあ、感情的な衝突とかが、
うん、
起きちゃったりと、
そうですよね、
とかもあっちゃうので、
うん、
まあ、家族で事前にお話し合いをしていって、はい、いければいいんじゃないかなっていうのがまず一つですね。
確かに。ただ、まあ、うちも両方とも夫の両親も私の親ももう80代90代なんですけど、ただ子供の世代からってなかなか話しにくいんですよね。
そうなんですよね。
だってほら死ぬ前提って言葉は悪いんですけれども、ちょっとこっちからは言いにくいなってすごい思うんですけど、
その気持ちも私もわかるんで、
はい、
なかなかこうは言うものの、実際やるってなっちゃうと、
はい、
お母さんが死ぬ体での話し合いとかっていうの話になっちゃうので、う
ん、なんか持ち出しにくいですよね。
もう分かるんですけど、
うん、
まあ、やっぱそういうところが一つあるのかなっていう、
確かに、
まあ、ちょっと、うん、そうですね、
うん、
あと、まあ、もう一つ原因があるのが、
はい、
そういうお話し合いがちょっとどうしてもできないケースであったとしてもですね、
はい、
一つ対策がありまして、最初私申し上げさせていただいた通り、
はい、
そういった時に備えて遺言っていうものを作成してれば、
うん、
まあ、みんなでの話し合いに任せる遺産分割でみんなで話してねって相続人の方にボールを投げるんではなくて、
はいはい、
自分の財産は誰にどういう割合で、
はい、
与えるのかっていうのを自分でもう決めておくと、
うん、
いうことができていれば、
うん、
それもまた争いを防ぐ大切な方法なんじゃないかなとは思います。
そうですね、もう皆さん遺言は強調されますよね、この番組でお話しされる方も。
そうですね、
あって助かったっていうケースがやっぱり多いんでしょうかね。
多いですし、
はい、
私たちからすると、
はい、
あって助かったっていうのももちろん感じるんですが、
はい、
なんで作ってなかったのって、
そっちの方がそっちの方が、
そうですね、うん、これからちょっとお話ししたいなと思ってるんですけど、
はい、
こういう家族関係だったり、
はいはい、
する方だったら、
はい、
ぜひ作っておいてもらいたかった、 はい、なのにそういう方なのに作ってなかったせいで、
はい、
もう収集がつかないなんていうことがあったりするので、
じゃあ作った方が特におすすめっておかしいですけれども、はい、まあ、考えておいた方がいい方っていうのもいらっしゃるんですよね。家族構成とかってどんな方ですか？
そうですね、まずちょっと遺言の作り方だったりするんですけど、
はい、
以前なんか先生他の先生とかもあったりすると思うんですが、
はい、
まずすごい大きく2つありまして、
ええ、
1つはなんか自分で作っちゃう自筆証書遺言っていうなんかドラマとかでもある、
はい、
ああいうのもありますし、
はい、
あと公証役場ってところでしっかりした、
はい、
遺言で作る方法とかもあったりするので、まあ、そこは専門家の先生に相談して選んでいただければと思うんですが、はい、ただ、まあ、そんな遺言をですね、どういった方に、作ってもらえればいいのかななんてところになると、
うんうん、
まず一番最初に思うのがですね、
はい、
相続人が全然いらっしゃらないお一人様ですね、一人しかいないよなんて方、
はい、
うん、がまず一つ挙げられると思います、
はい、
あとは相続人の方の中にですね、
はい、
まあ、認知症というか、
はい、
認知能力がちょっとなくなっちゃってるなんていう、
はい、
ボケが入っちゃってるよなんて、はい、ご依頼いただくんですけれども、はい、そういう方がいらっしゃるケース、
相続する
そうですね、亡くなる方というよりも
引き継ぐ
方の中に、まあ、亡くなる方ってやっぱりご高齢だったり、
うん、あ、そうか、
80歳90歳でお亡くなりになるってなっちゃうと、
うんうん、
まあ、そのご相続奥さんもそうですし、
はい、あ、そうか、
奥さんも大体同じような年齢ってなっちゃうと、
はい、
まあ、私たちからするとよくいただくのは娘さんからお話をいただいて、
はい、
うちのお父さん亡くなったんだけど、
はい、
お母さんはもう全然もう何言ってるか分かんない、
判断能力がないというか、
感じになってしまうと、
うん、
成年後継人っていう型をつけないと、はい、
うん、
遺産分割を行うことができない、
まあ、一手間多くなっちゃうんですね、
なってしまいますし、そうです、一手間では
ない、
その一手間が結構
あ、なるほど、
ハードな一手間ということになるので、まあ、本当に認知症の方とかがいらっしゃる方は、
はい、
ぜひ作っておいてもらいたいなとは思いますね。
うん、はい、それは本当に重要ですね、
はい、うん、あと他に挙げられるとすれば、
はい、
再婚歴がある方とか、
はいはい、
まあ、再婚歴があるだけであれば、
はい、
正直、まあ、なんとかなるんですけど、
お子さんとかね、
そうです、そうです、はい、おっしゃられる通りで、
はい、
ご結婚された方との間にお子様がいらっしゃって、
うん、
で再婚してまたお子様がいらっしゃってなんてなると、うんうん、そのお子様は血は、まあ、お父さんとか、
はい、
お母さん半分だけつながって半血兄弟なんて言うんですけれども、
はい
はい、
うん、
一応子供であることには違いがありませんので、
うん、まあ、どんなにね、ご縁が切れていてもお子さんだっていうことで自動的にその方にも行くような法律なわけですよね。
そうなんです、そうなんです、
うん、
なので、
はい、
よくあるのが、まあ、どっちかですね、再婚されてまた新しいというか、
はい、
お子様から、
はい、
うちの親父亡くなってってお子育ていただいて、ああで相続にて どなたですかねなんて最初軽く聞くんですけど、
はい、
私と母親だけですってことで、
はい、
じゃあそれだったら結構スムーズにいきそうですねなんて言って、じゃあまず最初戸籍取んなきゃいけないので戸籍取りましょうって言って見ていくと、
はい、
あれお父様ってなんか前ご結婚されてました、ああその方の間にお子様とか、ああなんかいたって聞いてましたね。
ああでもね、そういうとこってはっきり話さないような方も多いですしね。
そうなんです、そうなんです、うん、
でも知らない方もいらっしゃるんじゃないですか。
そもそも知らない方もいらっしゃれば、
はいはい、
知ってても、はい、その人が相続するなんて思ってないっていう。
ああそうかそうか、
知ってたけど、
うん、現在の家族じゃないからね、
そういうことです、
うんうんうんうん、
だったりするので、
はい、
まあ、そういうのがあられる方だと、そこからお話し合いが始まると、
複雑、なんかすごいだんだん重い気持ちになってきましたけど、まあ、一旦ですね、ではこの辺で、まあ、一呼吸入れる意味でもここでリクエスト曲をおかけしたいと思います。今日は山口さんから坂本九さんの上を向いて歩こうをリクエストいただいておりますが、はい、これリクエストの理由も皆さんからお聞きしてるんですけど、簡単にお話しいただいていいですか。はい、
まあ、結構勉強とか司法書士の勉強とかも地道に辛いものとかあったんですけれど、この曲を聴いて、帰り道に、
はい、
空を見上げながら、
はい、
帰ってた記憶があるので、
まあ、この思い出の曲、
思い出の曲で、
皆さんそういう曲をリクエストされるんですよね。
本当ですか。
そうなんですよ。この曲聴いて頑張ったとか、その頑張ってた時に流れてたとか
そうですね、
よっぽどやっぱりね辛い思いをされて今の立場があるということですね。
ありがとうございます。
はい、では曲をおかけいたします。坂本九で上を向いて歩こう。はい、お送りした曲は坂本九で上を向いて歩こうでした。
ありがとうございます。
思い出しましたか。
はい
、はい、本日は宮城県司法書士会から山口元気さんをお迎えして相続についてお話を伺っております。まあ、後半もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
先ほど、まあ、遺言を作成した方がいいですよという方で、再婚歴があるとか、それから、まあ、相続人に認知症の人がいるというふうなお話を聞いたんですけども、はい、お一人様もやっぱり遺言は作った方がいいと。
そうなんですね。はい、というのもお一人様っていうと本当にこの言う方は本当に作っておいてもらいたいなと思うんです。本当に
司法書士さんの実感なんです
けど、はい、というこれ裏返すとですね、はい、相続人が誰もいないっていうことになるんですね。はい、お一人様っていうと、ご結婚歴もなくて奥さんもいらっしゃらない、うん、でお子様もいらっしゃらない、
うん、
ご年齢なのでお父さんお母さんも、
はい、
もう亡くなりになってる、
はい、
でご兄弟もいない一人っ子、うん、っていう風になってしまうと、
はい、
最終的にはその財産は誰のものにもならないっていう状態になってしまって、その財産の管理をしていただく、専門家を選任したりですとか、
はい、
まあ、そういうのを全部経て最終的には国庫に帰属してしまったりとかっていうことで、まあそうですね、なので自分の財産をどこかこう寄付するですとか、そういうこともできなくなってしまうので、はい、ご相談いただいた方とかだとですね、はい、実家に子猫ちゃんがいて、
はい、
その子猫ちゃんの世話をよくお隣さんがやってくれてたので、
はいはい、
まあ、そういう方に、うん、譲りたいとかっていう遺言を書いていただいた方とかもいらっしゃいましたけど、
うん、ただ思ったんですけど、はい、お一人様だと亡くなったからといってどなたが相談に来るんですか。
あ、そうですね、なので、
はい、
あるのが、
はい、
その亡くなられた方の不動産とかを、
はい、
買いたいなっていうことで、
うんうん、
業者さんとかがここ買いたいんだけど、
うんうん、
相続人いないらしくてとかっていうところとかもありますし、
うんうん、
あとはもうそうですね、遺言の段階とかで、
はい、
こういうことにやっぱ気づいてる方とかもいらっしゃるので、
うん、
私一人っ子で、うん、一人身なんで、
はい、
作ないとなんかダメらしいですよね。
このラジオ聞いてる方もそういう方いらっしゃるかもしれないですしね、
う
ん、
って方だと、あ、よく来てくださいましたって、これでもう本当に将来、
はい、
安心して暮らせると思いますよってことで、
なるほど、
作成に至るケースもありますね。
なんかすごいこう実感がこもってらっしゃいます ね、
そうですね、
山口さんのお話伺ってると、
うん、皆様の今までの思いが
本当にここでもういっぱい弾けてってください。
ありがとうございます。
そうですね、あと今このリストでちょっと気になったの伺っても大丈夫ですか。
はい、はい、大丈夫です。
財産を渡したくない相続人って、なんかこれどういう意味なんですか。
まあ、例えばですけれども、
はい、
お父さんお母さんがお亡くなりになるかもしれないって時に、
はい、
こういうの多いのが、
はい、
やっぱりその亡くなってからというよりも亡くなる前にこういうのこのケースは結構ご相談が多くてですね、
はい、
まあ、例えばお父さんの方から、
はい、
もう俺の世話をとか実家のこととかお墓のこと全部長男がやってくれてたと、
うんうん、
なんだけれども弟が弟で、
はい、
あいつはもう本当にお金もバンバン使っちゃうし、
はいはい、
もう湯水のように使っちゃうし、
うん、
もう関東の方にも出ちゃって、うん、全然連絡もつかないし、
うん、そう一例としてね、
そうですね、うんうん、でなんかこう 借金もあったりとかでもう、もうあいつには渡したくねえんだみたいな
そういう方もいらっしゃる
っていらっしゃったりしましてですね、まあ、それでどうしたらいいかとかっていうご相談とかをいただいたっていうこともありますね、
なるほど。でも遺言がしっかりしていて、それを公的、公証役場の人も手が入っててきちんとしたものであれば、はい、そのやらないっていうこともできるんですか。
いや、厳密に言うと、はい、遺言を書くとですね、はい、まあ、例えば先ほどのケースで言えばご長男さんにじゃあ例えば 100% 渡すというふうになって
しまう、例えば、
渡すというふうに書くと、はい、じゃあ 100% 絶対ご長男さんのものになるのかと言われると、うん、
はい、
答えはノーでして。
ノーなんですか。それ遺言の意味なくないですか。
そうなんです。そこで出てくるのが遺留分というものが、
遺留分、
はい、まあ、すごい簡単に言うと本来もらえる、まあ、はずだった、まあまあ、ケースにもよるんですけどざっくり半分ぐらい、
はいはい、
まあ、例えば1000万ご長男さんに渡すだったら、はい、俺本当は500万もらえたはず、
うん、
その半分の250万ぐらいはもうよこせよ、最低限保証されてるんだから、
うん、
なんていう権利が遺留分なんですけれども、
うんうん、
まあ、そういう請求されてしまうので、
はい、
100% こう、思い通り全部ご長男さんに渡すことはできないんですけれども、
うん、
まあ、少なくともご長男さんに多めの財産を渡すということができるというのが一つあるんですが、うんうん、さらにそれをパワーアップさせるみたいな、
はい、
生命保険とかっていう、
はい、
活用がありまして、
はい、
生命保険で例えばご長男さんに財産を渡すとかって書いておくと、うんうん、
はい、
ちょっと難しいんですけど、生命保険って亡くなった時に、
はい、
その財産って、
はい、
保険会社さんから誰に、渡されるとか
書きますよね、
うん、はい、っていうと一旦亡くなられたお父さんに行くわけではなくて、
うんうんうん、
保険会社さんから直接、
う
ん
う
ん、そのご長男さん相続人の方に支給というか、うん、支払われますので、
はい、
なのでその財産に関しては、まあ、よほどちょっと極端に多いとかなければ、うん、基本的にはご長男さんのもともと持ってた固有財産だよっていう風な、
はい、
処理になります。
うーん、
なので先ほどお話ししましたけど、
はい、
1000万をっていう話、何も対応生命保険も考慮しないと、
はい、
遺留分の請求がされちゃうよなんていうところを、うん、ちょっとその一部でも生命保険を活用したりすると、
うん、
少しでもその割合を減らしたりとか、
うん、
遺留分を請求されないようにできたりとかっていう、うん、まあ、そこはちょっと細かいところは、うん、実際に具体的なところは
ケースバイケースですしね、
はい、だったりして、
あ、すいません、の請求って、はい、請求したら通るものなんですか。
あ、そうですね、ちょっとそこも法律が関係など財産をとかで遺留分掲載額っていうお金をちょっと請求できるような性質に、うん、民法が変わったりはしたんですけれども、
はい、
基本的に、はい、やっぱり通るような形にはなりますね。ただやっぱその金額だとか細かいところで争いとかはあったりするので、
はい、
実際そうなると弁護士さんとかが入ってお互いのこう、まあ、
立場権利とかそういうのを主張し合うみたいな、
主張し合って最終的なジャッジが出るというような形でしたね。
それがさっきの裁判所のあれにも、
あ、そうです、
そういうと、
あ
れ、まさにそうですね、そういうことが含まれての
含まれてると、
1万何件なんだっけ、15,370件、
そうです、そうですね、そこにも多分遺留分がとかってなっちゃうと、はい、入ってたりするかもしれないですね。
いや、複雑な世界ですね。
そうですね。
そうするとやっぱり司法書士の方から見ると遺言を書いてくださいっていう気持ちはやっぱ強いわけですよね。
ありますね、
うん、
なのでちょっと、はい、今日私来させてもらったんですけど、
はい、
なんか最初ちょっと、
はい、
会社を祝日でも設立することができるようなルールに変わりましたよっていうところと、
はい、
あと、まあ、相続でですね、そういう思いを何度もしておりましたので、
はい、
皆さんちょっと自分のことではないような方、ふうに考えていらっしゃる方とかも結構いらっしゃるんですけど、もうちょっと 自分の家庭でも起こるかもしれないと、
うん、
1万5000とかってなんか結構数字もなって年々もう2倍近く20年に2倍近く増えてるわけですから、
はい、
でそういう時に大事なのが、まあ、家族の話し合いだったり、うんまあ、どうしても難しいんであれば、
はい、
遺言を作っていただいたりっていうことでですね、
うん
まあ、そういった争いがない円満にみんな笑顔で、
はい、
迎えられるような相続をしていただきたいなというところでお話しさせていただきました。
どうもありがとうございます。そうですよね、亡くなった後にね、兄弟とかね親族の争うっていうのはご本人の意思に反しますものね。
そうですね、やっぱり皆さん笑顔で、
はい、
なっていただきたいなと。
本当ですよ、心配であの世にも行けないですよね。まあ、こんな言い方もあれですけれどもね。いや、今日はお話どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、本日のお話は宮城県司法書士会から山口元気さんをお迎えして、相続についてあとね新しいニュースもちょっと含めつつお話を伺いました。今日は本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
ということで番組内容はですねポッドキャストなどでもお聞きになります。それから番組ブログもありまして、やっとですね現在に追いついた感じですので、もしもう一回聞きたいという方はだいたい1ヶ月くらいで載るはずなのでね、そのぐらいでチェックをしてみてください。担当パーソナリティは笹崎久美子がお相手をいたしました。とは今日のお話、山口元気さんでした、
はい、
ではまた次回をどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ありがとうございました。